皆さんおはようございます。本日はですね4月10日金曜日でございます。ただいまねうちの近所の信号にいきなり、赤信号で止まっているところでございますけど、ここのね交差点のところに以前からお話しさせていただいてます桜の木が2本ね、昔から埋まってるんですけれども、こちらの桜の花がですねもう残り3分の1ぐらいですかね。もう半分は完全にねもう散ってしまっていて、いわゆる葉桜になってしまってますね。はい。それでね、まあ、桜関連の、お話になるんですけれども、昨日、おとといですね、水曜日に、まあ、お休みでしたのでね、ものすごい久しぶりにね、地元の友人と会いまして、で、静岡県の富士宮市というところまで、遊びに行ってまいりました。まあ、友人曰く、桜が見たいというお話になりましてね、で、いや、桜って言ってもね、って、もうすでに、こちらの方でも3分の1がすでにその、桜を見たいって言ったのが日曜日にそういう話になりましたね、この間のね。で、すでにもう3分の1ぐらい散っちゃってるよと。で、ね、いつもその友人と行くのは伊豆方面によく行ってましたので、伊豆はこっちよりもさらに暖かいからもっと散っちゃってるんじゃないかって話になりましたね。で、まあ、そしたら、箱根か御殿場あたりがいいんじゃないかと。まあ、そんなお話になったんですけれど、結局、蓋を開けてみたら、その富士宮市というところですね。そちらまで行くことになりまして。まあ、友人曰く、仮宿っていうのかなの、下に馬って書いて、下馬って読むんでしょうかね。なんて読むんですかね。というところの、なんか桜があるらしくてですね。それを見てみたいということになりまして、まあ行ってきたんですが、もうやはり半分ぐらいもう散っちゃってましてね、ふーんっていう感じでね、まあ菜の花が見事でしたねみたいな、あと富士山がすごかったよねみたいなね、まあもう本当その程度の感想しかなかったというね、もう本当に残念な、桜だったんですが、個人的にはね。その、なんて言うんでしょう。静岡の桜よりもですね、帰りに寄った、箱根にですね、なんて言うんでしたっけ。垂れ下がってる桜のことを、なんて言うんでしたっけ。やばいな、言葉が出てこなくなっちゃいましたね。その桜がね、見事に咲いてるところがありまして、なんかね、24時間ライトアップしてますみたいなね。なんかそういうことらしくてですね、じゃあ帰りにそこ寄ろうっていうことでね、もう着いたのが6時ちょっと前ぐらいでね、で6時半ぐらいまで頑張っていってね、で6時半ぐらいになってくると真っ暗になってきましたので、まあちょうどいい感じの雰囲気になってね、まあ夜桜をこう写真を何枚かこう収めてきたというね、まあそんな感じでした。でね、あとまあ付け加えて言うのであれば、まあその富士山がね、とにかくすごかったこと。まあ私ね、神奈川県の西部に住んでいるわけなんですけれども、要はね、まあ、東京方面に住んでる方と同じですよね。東側から西側を向かって富士山を見ると。この富士山しか私の中には印象としてはないんですけれども、富士宮市はね、私の住んでるところから見ると全く真逆の場所なんですね。要するに、西側から富士山を見るというね、まあ、そういう景観になってきますので、またね、富士山の見え方が違うんですよ。それとね、富士宮市はね、やっぱり富士ってつくだけあってですね、富士山のふもとにある、まあ、自治体なんですね。ですので、その富士山と、その見ている場所との間に山が何もないんですよ。だからこの、もう富士山のふもとって言えばいいんでしょうかね。足元からずっとね、山頂までこう、そびえ立つ富士山がね、もうすべてが見えるというね、なんとも言えない、私が見たことのないような富士山っていうんでしょうかね。そういう富士山をね、見ることができてね、あ、富士宮市ってなんか素晴らしくいい場所だなっていうのをね、まあ、景観だけの話なんですけどね、それをね、痛感させられましたね。いや、富士山をね、この裾野から、見たことがある人って、まあ、なかなかいないんじゃないかなと思うんですよ。ね。まあ、もちろんね、そういうところに住んでる方は、いや、そんなの当たり前だよってね、話かと思うんですけれど、 やっぱり神奈川県西部に住んでると、まあ、ちょっと歩けばすぐ富士山は見えるんですが、麓はね、一切見えないわけですよ。手前にいろんな山がありますからね。で、その山で遮られてしまいますので、まあ、見えても富士山の中腹ぐらいから上しか見えないんですよね。それがね、足元から見える。この、ね、地平線からそのまま富士山がこう上がっていくのが見えるっていうのがね、めちゃくちゃすごいことですよ。で、まあ、あとはもう近いからっていうのもあってね、富士山がとにかく迫力があるんですよ。めちゃくちゃ大きい富士山で見えるわけですよね。もう目の前ですからね。あれはね、すごかったなと。で、富士宮市に行かれたことがない方はね、ぜひね、一度ね、遊びに行ってもらいたいなという感じがしました。はい。それとあと、付け加えて言うのであれば、お昼ご飯で食べたお店ですよね。富士宮市で名物ってその食べ物でね、名産って何なのっていうことで、まあ、友人に聞いたらですね、焼きそばって言われまして、まあ会社でもね、パートのおばさんから、焼きそばだよって言われて、いや、さすがに焼きそばはどこでも食えるよねっていう感覚が私の中にあったわけですよ。で、まあ車の中でも移動しながらね、焼きそばって友人から言われて、ってなったわけですね。さすがにここまで来て焼きそば食べるのもどうなのと思ったんですけれど、で、まあとりあえずまあいいや調べてみようと思って、Google で調べましたら、うるおい亭ってひらがなで書くお店がありまして、それがね、富士宮市にあって、かなり有名なお店らしいんですよ。で、Google で調べたその AI 検索の概要によると、平日は1日30食までしかなんかない限定のメニューらしくてですね、え、そうなの?と思って。で、焼きそばのその麺もですね、コシがあって、なんかそのオリジナルの麺を使ってるらしくてですね。まあ、とにかく美味しいというような、そんな感じの内容を書いてありましたので、じゃあ焼きそばにしようかってことで、その潤い亭目指して行ったわけなんですけれど、ほんとね、なんかね、川沿いに桜並木みたいな感じになってて、その反対側はね、もう完全なる住宅地なんですけど、住宅地から突然ポツンとお店があるというね、何とも言えない雰囲気の場所にあったんですが、12時20分ぐらいですかね。10分か20分ぐらいに到着したんですけれど、もうすでにね、6名ぐらいの人がもう待ってまして、駐車場ほぼ満車に近い状態。うん。という状態になってまして、もうさすが有名店だなと思って。で、いわゆる鉄板焼きになってましてね。テーブルがもうそれぞれ、4人掛けテーブルがね、いくつも置いてありまして、座敷になってまして。で、そこでね、わざわざそのお店のマスターが来られて、目の前で、焼いてくれるっていうね。そんなわけでね、そのオリジナルの焼きそばと、あとオリジナルのその、お好み焼き、それを食べてね。で、最後にね、ジャージー牛から取れた、牛乳を使った、このプリンですね。それをね、1個550円だかなんかしましたけどね。それを最後に食後のデザートで食べて帰ってきたっていうね。2人で行って4500円ぐらいでしたかね、確か。うん、それだけ食べてね。焼きそば2人前のお好み焼き1人前の、プリンが2つですね。はい。まあ非常にね、美味しかったです。で、月曜日が定休日らしくて、週末はですね、なんかものすごい人だかりになるらしいんですって。うん、おそらくね、週末は行かない方がいいと思います。平日行った方が間違いなくいいと思います。ただ2時から夕方の4時までだっけな、6時までだったっけな、がね、休憩時間なんですよ。まあ、Google で調べていただければわかると思うんですけど、まあ、行くならもう間違いなくね、お昼ですよ。うん。限定、30食ということみたいですから、早く行かないとなくなっちゃいますからね。もうなくなり次第お店も営業終了になっちゃうらしいですので、まあ、食べてみたいって方はね、ぜひ、お昼で行ってもらった方がいいですよね。うん。非常にね、美味しかったです。料理を目の前で作ってくれて見て楽しい。で、その間香りがこう漂ってきてね、もうね、食欲をものすごくそそるんですよ。で、鼻で匂いを嗅いで、2回目で楽しい。で、最後に味わって楽しいっていうね。もう3回楽しめるというね、そういうお食事でしたね。はい。そんなわけでね、ちょっと桜の話から水曜日に遊びに行ったお話にこう繋がっていきましたけれども、もう会社のね、駐車場に到着いたしましたので、 また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。